すると突然変えられたように、あなたの人生にもすると突然全く新しいことが始まってくる年があります。現状や今までのことにとらわれて落胆してはなりません。私の時は定まっており、その時が来る時、すべては一変する年があります。そして今までのすべてのことが益とされ、あなたは驚くような神の祝福と勝利を見ていくだろうと言われます。あふれる身、豊かな身、それが起こってくる。私はあなたに実のある人生を用意していることを覚えなさい。あなたはそれを必ず見ると主は仰されます。ガッテッドワーキングホンマイグ、ガッテッドワーキングホンマイグ、ホンマイグ、ホンマイグ、ガッテッドワーキングホンマイグ、イエスキーイリー、ガッテッドワーキングホンマイグ、ホンマイグ、ホンマイグ、ガッテッドワーキングホンマイグ、イエスキーイリー。ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。御言葉を感謝します。インターネットの特別賛美を感謝します。問われた人として心からありがとうございます。インターネットを愛されている人はありがとうございます。今から御言葉いきます。聖霊様、ご自由に豊かに語ってください。イエス様になっておりいたします。アメン。最初の動画はというか、母の愛を知ったってやつ、先週小渕さんの動画見ましたっけ？見てないですかね。見てない。はい、じゃあ、母の愛を知ったの動画をお願いします。はい、
母の愛を知った時、またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。マタイの福音書7章3節。長崎に来て35年が過ぎ、36年目が始まりました。8番目の一番下の子が大学を卒業し、4月からあるミッションスクールの聖書の先生になりました。一つの時代が終わりました。その先生になった子が初めて作った学年通信にこんな内容を書いていました。ある時、子育てと教会の仕事で神様と人のために懸命に働いている僕の母が、超忙しい時間の合間を縫って弁当を作ってくれました。とても立派な弁当とは言えません。冷凍食品ばかりです。他の家は手作りでもっと豪華かもしれませんけれど、その母の弁当を見ると、言葉にならない母の愛情や必死さや痛みや様々な思いが僕の心に伝わってきて、なんだか心が震えて涙が出てきました。申し訳ない思いでいっぱいになりました。ああ、これが自分の罪なんだな。それにもかかわらず、母も人間だから間違いはあるかもしれないけれど、やっぱり母は僕のことを思ってくれているんだなと思いました。そしてさらにこう綴っていました。批判を自分自身に向けると、自分の欠けているところが分かってきます。そして自分の欠点が分かると、人の欠点にも優しくなれると僕は信じています。間違いは間違いですけれど、正しい人は一人もいないのです。その罪のために罪なきキリストが十字架にかかった。だから自分の罪を言い訳せずに、素直に認めて、誠実に悔い改める。そして 十字架に感謝して応える行動をとる。これが新約聖書の核心だと授業では話しました。彼が授業で話したことはまさにその通りです。私たちも自分の罪を素直に認めて、キリストの十字架を信じて悔い改めるとき、許され、神の霊である聖霊が与えられ、自分自身からも自由になって、それに応える行動をとることができるようになっていきます。まさに恵みなのです。あなたもぜひその恵みを受けて、イエス・キリストが与えてくださる祝福を豊かに受けてください。私たちはイエス・キリストに愛されています。あなたをイエス・キリストは愛しておられます。
はい、ありがとうございました。それでは聖書に入っていきたいと思いますけれども、今日は使徒の2章の1節から4節に読んでいきました。これはペンテコステの時に起こったことであります。弟子たちが祈りに専念している時に、突然聖霊がやってきてですね、50節の日ですけれども、そして、彼らは、炎に置かれた人が出て、そして聖霊に満たされて、玉を話させるようにタグのことを話したと書いてあるんですけれども、3つのことを話したいと思いますけれども、彼らは聖霊に取られた時、本当に何が起こったかというとですね、これまでなぜ彼らが集まって祈ったかというと、恐れていたんですね、人々はね。ユダヤ人に殺されるかもしれないということで恐れていて、彼らは一緒に集まって祈っていたわけなんです。ところが御霊に満たされた後、何が起こったかというと、この後ペテロは14節を見ると、人々がバッと集まっていくんですね、物音で驚いて。そしてそこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉を耳を貸してくださいって言って説教を始めるんですけども、ユダヤ人を恐れて隠れていた彼らがユダヤ人たちに向かって大胆に語り始めた。しかもはっきりと言うんですね、御言葉から説教して、一番最後はですね、36節ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりとしなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストもされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。あなた方が殺したんですよって言ったわけですね。でこれ普通に考えたら石が飛んできてペテロを殺されてもおかしくないような内容なんですけども、ところが聖霊が働いてたので、この言葉を聞いたこのユダヤ人たちは、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらいいのでしょうかって逆に聞いたわけですね。つまりその言葉を素直に受け取って悔い改める。だから悔い改めなさいって言った後に悔い改めて、その後3000人は救われたと書いてあります。つまりあれだけ恐れていたのに、大胆に恐れないでまっすぐ語ることができたんですね。全く違う、変えられたんですね。で、聖霊満たされるとき何が起こるかって言ったら、私の内側が全く変えられるんですね。例えば許せないのが許せるようになったり、憎しみも憎んでいて殺したいと思っていた人が愛おしくたまらなくなったり、そういうことが起こります。で、これはすでに経験した方もいらっしゃるでしょうし、まだいろんな箇所聞かれたと思います。これ御霊に満たされるとき起こるんですね。救われた時に起こった人は、救いと同時に御霊の満たしを受けている、その時ね。そういうことが起こるわけです、これね。で、なぜあれほど恐れていたのに大胆に語れたかというと、この御言葉を語る、福音を語るっていうのはね、神からの愛がないとできないんです。救われてほしい。この人たちがイエス様をしないと永遠に滅んでしまうっていう、これは神からの愛なんです。人の愛じゃなくて神からの愛。それは、はっきり第一版に書いてありますけど、全く愛を恐れし乱しますって。では全く愛、神の愛に満たされたときそれが起こるんですね。で、聖霊に満たされたときに、私は神の愛に満たされるんです。だから、こういうことが起こったんですね、これね。で、私は見た目に満たされると内側が全く変わる。だから、自分はなんでどこも変わりたい、変わりたい、変わりたいと思っている人は簡単です。聖霊に満たされてください。頑張って自分を変えようとしても変わりません。でも、聖霊に満たされたとき、変わってしまうんですね。これはもうまさに神の技でありますね。だから、御霊に満たされるとき、私は変えられていくんですね。神の恵みによって。恵みです。だからね、だからどうぞ皆さんね、変わりたいなと思ったり、このままじゃまずいと思ってる人はね、頑張れって言うんですよ、もうね。頑張れ、日本ってね。ところがですね、違うんですね。御霊に満たされる。で、御霊に満たされるのは、御心だから、求めれば必ずそれが来ます。 だからまだ見た目で不細工だよ。で、2つ目は何かというと、この時、他国の言葉で話し出したと書いてますが、これは話す方には威厳でした。私が今例えば英語でペラペラペラっと喋ったらですね、何人かの方は予言です、分かります、理解できますね。フランス語で喋ったら酒井さんがいない限り分かりません。チャイナで喋ったら今この人は分かりませんですね。ドイツ語で話したら分からないと思いますね。どの言葉も私とっては威厳ですが何が言いたかったら、この時の言葉は語る方にとっては威厳だけど聞く方にとっては予言だった、ね、でそうでなくてもこれは明らかにカリスマ、賜物の働きなんだ。この後見ていくと癒しが起こってるし、奇跡が起こってるし、それを通してただカリスマが起こったわけじゃ、それを通して人々が救われてるんです。これね、カリスマが本当に正しく持ち上げたらね、救いが起こってくるんです。カリスマの技っていうのはこれで覚えてほしいですね。癒しや奇跡を通して、予言やジェシーの言葉を通して何が起こるかというと、救いが起こり回復が起こってくるんですね。で、2つ目はこのカリスマの働き、9つの賜物が顕著に現れて、教会を通していろんな人を通して現れたけど、教会を通して現れて、それを通して人々が救われ、教会がガーッと立て上げられていったというのが1つなんですね。それが起こってくる。それは今でも聖霊満たされる時それが起こってきます。そして3つ目は何だったら、そのカリスマの働きや内側変えられてペトロが説教したときに何が起こったかというと、今の2章の40節を見ると、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えた。いきなり3000人。そして47節でいくと、神を賛美し全てのために声をもたえた。これクリスチャンたちに集まった。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。毎日救われてくるようになってきた。一人としても1年365日、2人だったらかける2、3人だったらかける3、1000人超えますね。すごい人々が毎日救われてきたんですね。で、一気に3000人救われたんですね。洗礼を受けたんですね。で、今その頃はインターネットもない、SNS もない、テレビもラジオもない時にこういうことが起こった。今インターネットもテレビもラジオも SNS もある時代は何かというと、今ここでやってることは世界に配信されていて、そして後からも見ることができる。この時には何が起こるかというと、これは3000人じゃなくて、3万人、30万人、300万人。毎日救われるのが長崎だけじゃなくて、同時にあらゆるところで、配信あらゆる先で、あちこちで救われる。一都市の日本13県、日本だけ考えても。こういうことが起こってくるわけですね。つまり、非常に豊かな実、多くの実をつける。宣教したことは分かると思うんですけれども、そんな簡単に実はつかないんですね。時々、実があんまりつかないから、ストレス起こして怒り出す人もいます。先ほどの司会者はおおらかにしておられましたけど、時々ですね、実がつかなくて怒り出すんですね。実がミンミンとか言って勝手に言ったりするとですね、怒り出すわけですね。でもね、分かります。何もしない人はどうって言葉もないけど、一生懸命やってるとね、なんかがっかりしてね、2つがっかりして超落ち込む人と怒り出すタイプ、ね、まあ、あるわけですね。でもどちらもね、これはね、肉なんですよ、人間なんですよ。実なんてつかないんですよ、肉からは。同意とかね、感動とかね、あるんですけど、聖霊によってつく身が残る身なんです。で、十字架が分かるのは聖霊以外にないんです。聖霊が働いて、聖霊満たされて働きをするとき、神が働くから身がついて残るんです。しかもそれがたくさん残るんです。私が力がないなとか、私は全然優しくないなと思ってる人ですね、神の働きをするんですよ。申し訳ありませんが、その通りです、ね、下手な気休めは言いません。はっきり言いますけど、向いておりませんしかし神の言葉があるなら大丈夫なんです。神の言葉があるなら、聖霊に臨まれるとき、聖霊満たされるとき、その言葉が具体的に動き始めて、あなたを通して神があなたの内側を作り変え、カリスマを与え、あふれることの身をつける働きが開かれるんです。これはいろんなことに用意できます。仕事でも学業でも、本当に精神出されるとき、神様が驚くような結果と身をつけてくださるんですね。大丈夫かね。で、御霊が高いときね、皆さんね、チャチチャチという言葉は悪いけど、そんなせこいと言いましょうか、チャチと言いましょうか、考えないで、もっと素晴らしいことをなさいます。先日ね、ちょっと30万赤字があったんですね。そしたらね、会議の方はね、これは300万になりますって言ったね。 今の段階としては素晴らしい信仰ですけれども、確かにその通りだと思うんですけど、そういうレベルじゃないですよね。もうね、だって永遠の家っていう、ね、施設を作ろうと思ったら3000万でも足りないですよね。3億円ぐらいありますよね、本当にね。いろんなことを考えたらね。それだけじゃなくて街道も作って、ね、町ごと変えようと思ったらね、ちょっと桁の違うことになりますよね。で本当に神の働きのためにそういうことが起こる、まあ、分かりやすいから経済だったんですよ。人もそうです。つまり神様がなされると非常に豊かな大きな実がつくんですね。でペンテコステの時に聖霊が来て、彼らは全く変えられて、何を見たかというと、彼らは自分自身の内側が変えられて本当に自由になったこと、そしてカリスマという、もうまさに神の技、人が癒されたり、その人のことが分かって神からの言葉が来たり、そして実がついた。それまでの彼らの宣教を通してみたら そこまでついたけど、そんなあれだなというと、今までと全くレベルの違う働きを見た。しかもその実が残った。これはね、驚きだったと思います。それは今でも起こるのです。いや、まさに今これから終わりの時代、この時よりももっと激しく、もっと豊かに神様はそれを成してくださるんですね。で、そのために神様は私たち一人一人を名をもって選ばれて導かれたんです。で、ある方はその中で非常に終わり果てていたり、疲れ果てていたり、あるいはなんか自分の人生は一体何だろうと思っていたり、ああもう死にたいなと思うぐらいなところに追い込まれたりすることがある。でもそれはペンテコステ前の弟子たちと一緒で、本当に自分は力がないな、いない方がマシなんじゃないかなと思うような状況があるけど、でもそこで聖霊が来た時に本当に自分の内側変えられて、生きている喜び、自分を通して働く神の素晴らしさを知って、聖霊が五重に働かれて、そして非常に豊かな身を結ぶものとなし、まさに神の技、カリスマはもう 100% 神だから、神の技に預かるようになっていくんですね。それがこれから起こってきます。そしてその働きのためにこの教会は建てられた教会であり、その働きを神はこの前の時代にあらゆる教会を通して、この教会を通してなそうされていることをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。神はあなたに聖霊で満たされます。この教会に聖霊を注ぎ、聖霊先生いらっしゃいますよ。でも聖霊に満たされる、あふれる、もう満たされてはバブテッドが浸されるってことだから、ただあたふれじゃなくて教会が御霊にあふれて、そこに私がいた方も御霊漬けになる、御霊の中を泳ぐようになる、そういうことです。分かりますよね。御霊にあふれるなんて、それでも御霊中の中に入っても御霊漬けになるっていうこと、そういう神の愛と命があふれて、もう身があふれてくる、そういう働きが教会を通して起こり、その中にあなたも用いられて、その中にあなたも変えられて、その身を見ていくようになるということをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。愛する天皇様、御言葉をありがとうございます。あなたはこれからその働きをなしてくださることを感謝いたします。お祈りします。罪があると祈りかれませんので、まず悔やみ申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、今あなたの願いと求めましょうとおっしゃってください。それに答えてください。天のお父様、イエス・キリストの名によって父の神の恵みが来ました。一人一人のこの叫びと願いに応えて、体を癒し、心を救わし、霊を解放し、聖霊で満たし、問題に対して解決と導かれて、イエス・キリストによって聖霊満たされよ、満たされよ、満たされよ。かつて結婚を考えたんですけど諦めた方、私はあなたにもう一度扉を開こう。まず神を大事にしなさい。その時私は再び扉を開いていくとおっしゃる。神を大事にしなさい。これは立法ではなく恵みです。その時あなたの生活が変わってくるとおっしゃいます。今あなたの生活にはストレスが溜まっていますが、あなたは神を大事にするとき、そのストレスが取り除かれて自由になります。そして私はあなたの人生に持っていた計画を開こう。イエスキリストによって御霊に満たされよ。御霊に満たされよ。御霊に満たされよ。感謝します。膝と腰をイエスさんのために癒されよ。喉の痛みを消えてなくなれ。低体温を完全に癒されよ。否定の霊、窓ガシの偽りの霊、イエス様というその人の内側から出ていけ。感謝します。ありがとうございます。イエス様になっておいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き恋願わくば、主イエスキリストの恵み、
父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。